クリスマスを待つアドベントの第2週の主の日、私たちに与えられました聖書の言葉は、イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られたと始まります。今からもう2ヶ月も前に聞き始めましたルカによる福音書第15章から、先週読みました今日の直前の箇所まで、場面の転換を示す明確な言葉はありませんで、シエスは15章から今日の直前の箇所までずっと同じところで同じ時に、様々な例え話、またお話をたくさんなさったのだという印象を受けます。そこから今日の17章11節で初めてはっきりと場面が変わりまして、再びシエスのその歩みが再開されます。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られたと。エルサレムへと向かう道、それはシュエスにとっては父の家、神殿の町への里帰りのような道のりであると言えます。けれどもこの里帰りは平和なものでも安全なものでもありませんでした。すでにこのお方が、だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだとそうおっしゃった。ご自分の十字架の死を目指す旅の道のりでありました。そのご自分の死を見据えた目的地エルサレムを目指す旅の途上で、シュエス一行はこの日サマリアとガリラヤの間を通られたと言います。聖書にあります後ろの地図を見ますと、北から上からガリラヤ地方、サマリア地方、それからユダヤ地方と縦一列に並んでいますから、シュエスの活動の中心地であるガリラヤからユダヤ、エルサレムのあるユダヤ地方まで行くには、その間、サマリアも通っていくというのが、これが一般的なルートでありました。これも聖書の地図で確認できることですが、シュエスの活動の中心であったガリラヤ湖周辺からエルサレムまでは直線距離にしてだいたい170キロ程度だと言われています。現代でバスで聖地旅行をするならば3時間程度の移動の道のりだそうです。当時の徒歩の移動でも4日で到着できる距離であったと言われています。しかし、その決して長くない道のりの間に様々な出来事が起こり、様々な言葉が語られたというのが福音書の記すところであります。福音書を読みますと、シュエスのエルサレムを目指す旅というのはどうやら寄り道だらけのものであったように思います。それはルカではエルサレムに明確にシュエスが目指し始めたのが第9章から始まりまして、まだ今日のところは到着してない。到着するのは第19章になってようやく到着すると。まるまる10章の間、シュエスはエルサレムに向かっていらっしゃる。私は思うにこのノロノロとした旅程というのは、エルサレムへの旅の途中で起きた様々な出来事、語られた様々な言葉というのもまた、行きがけ上たまたま偶然、起こったものであるというのではなくて、それら一つ一つもまたシュエスの目指された目的そのものであったのではないかと思うのです。ゴールはエルサレム、いえその門の外の十字架と定めながらも、その途中であそこにも立ち寄ろう、ここにも立ち寄ろう、あの人にも会おう、この人にも会おうと神の独り子が思い定め語った言葉、出会った人々、その一つ一つの言葉、出来事であったと思うのです。そしてそれらの様々な出来事というのは、今日の箇所に先立つ私たちが第15章から第17章に至るまで、言ってみればひとまとまりのようにして聞きました、その一つの場面において語られていた人間を探し求める神、人間を探し求める神の探索の旅、冒険、神のアドベント、失われたものを探しに来られる神のアドベンチャーの一つ一つの具体的な姿であったと言うべきだろうと思います。今日読んだ聖書の物語もそのようにして 神の一人子がどうしてもこれは外せないとご自分のご計画の中に組み込まれていた探索の一つではなかったかと思うのです。つまり主イエスはその日エルサレムへ向かう旅の途中でガリラヤとサマリアの間にある今となっては名も知れぬ一つの村を通ったというのはその村を目指しておられたんだと。そしてその村を目指したのはそこで10人の重い不病を患う人々に出会うためであった、そう言っていいのではないかと思うのです。この出会いは、まあ、聖書によればこの10人から声を張り上げてイエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと叫んだことから始まっているようには見えます。しかし私は主イエスの方がこの人たちを目指してこられたから彼らはイエス様を見つけることができたんだと言うべきだろうと思うのです。だからもしもこの10人がこの時主イエスのお名前を呼ぶことがなかったならば主イエスの方から彼らの名前を呼んだのではないかと思うのです。もしも彼らが自分たちの暮らす貧しい小屋の隙間から主イエスを眺めることだけで満足してしまっていたならば主イエスの方からその小屋の扉を開けて入ってこられたのではないかと思うのです。それはあの徴税人ザーカイが葉の生い茂る一軸グアの上に登って一目主イエスを見たらそれで満足って思っていたところを主イエスがまっすぐとその一軸のグアのところに来てピタリと止まってザーカイ急いで降りてきなさい、今日私はあなたの家に泊まらなければならないと、私は泊まりに来たんだとおっしゃったことと同じことが起こったに違いないと思うのです。しかし彼らはその身に負った病の切実さのゆえにザーカイとは違って自分たちの町にやって来られた主イエスに向かって声を張り上げて叫びました。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。けれどもなおここで私が気になることは、主イエスがその村に到着された際、彼らは声をかけたのだけれども、遠くの方に立ち止まったまま主イエスに向かって叫んだという、そういう姿であります。彼らは主イエスに近づかなかった。近づくことがはばかられたのであります。この遠くの方に立ち止まったままという記述は、例えば、ルカによる福音書第15章の放蕩息子の例え話にあった表現を私に思い起こさせるものです。財産を使い果たし、落ちぶれた息子が帰ってきたとき、憐れみ深い父はまだ遠く離れていたのに、父は息子を見つけたと。その描写を思い起こすのです。そして、そこで語られている遠くから離れてという距離は、父に対するこの時点での弟息子の心の距離をあたかも表しているかのような遠さではないでしょうか。自分は受け入れてもらえるだろうか。こんな自分は果たして父の家に本当に帰ってよいのだろうか。そう思い悩みながらゆっくり歩いている弟息子を父はその遠く離れたところから見つけ駆け寄ったあの出来事であります。奇跡の癒してという主イエスの評判をすでに聞き及んでいた重い皮膚病を患っていた10人の者たちの心も同じではなかったかと思います。彼らは主イエスに自分たちは近づくことはできないと決めてかかっておりました。だから遠くから叫んだのです。そしてそれは無理のないことでもありました。旧約レビ記を読みますと、この重い皮膚病という病について詳しくそれがどういうものであるか書かれておりますが、この10人の人たちが患っていたその病は社会生活から切り離される決まりになっていたことがわかります。この病にかかった者は、汚れた病だとみなされました。そしてなお神に裁かれた者だとみなされました。この病にかかった者は誰か人と話すときには距離を空けなければならない。そして自分の唾が飛んでかからないように まあ、布を当てをしなければなりませんでした。さらに風に乗ってその汚れが人に移るといけないからと、彼らは風上に立つことも許されませんでした。それどころか、人が集まるところに万一近づくことがあるならば、その病を患っている人は自分の口に手を当てながら、自分で自分のことを指して、汚れたもの、汚れたものと、その接近を人に知らせなければならなかったのです。おそらくこのガリラヤとサマリアの間の村というのも、彼らの生まれ故郷ではなかったと思います。まあ、すでに、シュエスの言葉から、サマリア人とユダヤ人が一緒に暮らしてた、一緒になって暮らしていた。まあ、そういう病を負った人が押し込められているような村であったのではないかと思います。生まれた場所、住んでいた土地からも追いやられ、ある村の外れ、仲違いしているユダヤ人たちの住むガリラヤとサマリア人たちの住むサマリアのその境界線のような村、その外れに、まあ、彼らが集まって暮らす場所が設定されていたのだろうと考えられます。彼らはつまり汚れた者、ある特定の病を負ったためにそのような烙印を押されて社会生活から切り離されていた人たちでした。もちろんだからこそ癒されたいという気持ちはどんな病にかかるよりも一層強いものであったと思います。なぜならば癒されたいというのは同時に人間社会の中に戻りたい、人と人との血の通った関わりの中にもう一度受け入れられたい、そして何よりも神との正常な関係を取り戻したい、神に裁かれているものじゃなくて神との間に平和を得ているものになりたいと、そういう願いであったからです。それだからこそ彼らは勇気を出してこの日シュエスに向かって声を張り上げていったのです。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。しかし彼らは勇気を出してシュエスの前にその姿を晒し、風下から声を張り上げてそう訴えることはできても、シュエスのそばまで近づくことはできませんでした。12年間長血を患っていた女が人混みに紛れてシュエスの衣の房にそっと触れるような、そういうことをすることはこの10人はできませんでした。それほどシュエスに近寄りがたかったのであります。自分たちのことをシュエスに近づいて良い存在とは考えられなかったのです。私たち、自分たちがこの病を負っている限りは主に近づけない、近づいてはならない。この彼らの癒されたい、でも近づけないという訴えに対してシュエスは何とお答えになったか。14節、イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われたとあります。まあ、福音書を読みますと、イエス様はいろいろなところで病を癒す奇跡を行われますけれども、そのイエス様の奇跡の表し方っていうのはいろいろなパターンがあることに私たちは気づきます。しかしその中でも今日の箇所は、まあ、不思議な方法をお持ちになったと思います。長血を患う女性を癒された時のように、この人たちはシュエスに触れたわけではありませんでした。また、中風を患う者が癒された時のように、あなたの罪は許されたとか、床を担いで起き上がれとか、そういう力強い罪の許しの宣言、また病の癒しの宣言をシュエスから聞いたわけでもありませんでした。また、あるいはそこには病の霊を追い出すためのシュエスのお叱りの言葉とか、あるいは天の父に向かって癒しを祈る主の祈りの言葉もそこにはなかったのです。ここにはどこにもその癒しを可能にするような、そのきっかけとなるような分かりやすい言葉は見つからず、ただ一言、祭司たちのところに行って体を見せなさいというご命令があるだけなのです。しかも考えてみれば、この祭司たちのところに行って体を見せなさいという言葉もまた彼らが癒されるきっかけとなるような言葉と、まあ、見えるわけでもないのです。 なぜ祭司たちのところに行って体を見せなさいとおっしゃったのか。この病は宗教的な汚れという意味を持っていましたから、この病気が治ったのかどうかの最終的な判断は医者ではなくて祭司が確認するものだったからです。だから祭司たちのところに行って体を見せなさいというのは、祭司たちのところに行けば治るんだということじゃなくて、むしろそこに行ってもうあなたたちが治っていることを確かめればよいと、確かめてくればよいだけだというほどの言葉であったように聞こえるのです。つまりこれは癒しのきっかけとなるような決定的な宣言の言葉というよりも、癒されていることを確認するために検査してもらいなさいと、診断書を書いてもらいなさいというようなことを、進める言葉に見えるのです。どういうことか。つまりこの言葉を見るだけでは、聞くだけでは、あたかも主イエスの眼差しには初めから彼らが重い皮膚病など患ってなはいないかのような言葉に聞こえるのです。彼らは主イエスの眼差しにおいては、先生癒してくださいと叫びを上げた時点でもうすでに、いやもうお前たちはすっかりきれいになってるじゃないか、さあ祭司にそれを見せて確認してきなさいというような言葉に聞こえるのです。ただそれを確認して太鼓判を押してもらうことだけが必要であるかのような言葉です。そこには癒すための特別な言葉も特別の行為もありませんでした。ただ主イエスの眼差しがありました。そしてその主の眼差しには、この10人の者たちは主イエスと出会い、主イエスに向かって遠くから声を上げたその瞬間、すでに主イエスの眼差しにおいて汚れたものではなく、すでに何でもない、何の問題もない清いものだとご覧になる、その主イエスの眼差しがあるのです。私は主イエスの癒しの奇跡の物語の中でも少し変わった今日の物語のこのような描写を思い巡らしながら、しかしもしも癒しのきっかけとなるような特別なことがここにあったとするならば、それはこの主イエスの眼差しであると思わされております。この10人の重い皮膚病を癒していただいた者たち、それは14節前半にあるイエスは重い皮膚病を患っている人たちを見てと、見てとあります。その主イエスのその眼差しが彼らを癒したんだ、それに尽きるのではないかと思わされています。しかもその眼差しは病んでいる彼らの患部を見極め、今からそれを取り除こうと見ていた、そういう眼差しではありません。自分たちは主イエスに近づくことさら許されない汚れたものだと自分たちのことを判断している者に、いやもうあなたたちは清いじゃないかと、そう見てくださる主イエスの眼差しでありました。ご自分から遠く離れ近づこうともしない者に、もうあなたたちは清い、一体全体あなたたちのところどこが汚れているというのか、さあ早く祭司のところに行ってもう治っているという診断書をもらってくればいいじゃないかと、そうお勧めになる主イエスの眼差しと言葉です。そしてもしもこの病が宗教的汚れ、つまり神との関係において取り扱わなければならない汚れ、神と人間を隔てている汚れであるとするならば、確かにその汚れっていうのは主イエスの眼差しにおいてすっかり取り除かれていると言わざるを得ません。神の一人子なるこの主イエスというお方が、神の御前に立つことができない者たちをもうすでにご覧になっておられる、その者たちを目指してその方が その村を訪れてくださっている。その事実の中に、すでに彼らを神から隔てていた汚れというのは取り除かれている。たとえ彼らの体の症状、皮膚の状態というのが人から見て病を負ったままであったとしても、その症状が完全に取り除かれるのが彼らが祭司のもとに向かう道の途中で起きたことであったとしても、しかし神の御前に立つことが許されないその汚れた者たちが、神の一人子のその眼差しの中に捕らえられている。神の一人子が彼らにその身を親しく向けておられる。その時点で彼らはすでに 100% 清いものだと言えるのです。まあ、少しややこしい語り方だと思います。改めてシンプルに申します。たとえ彼らが汚れたもの、神の御前から遠く切り離されていたものであったとしても、その彼らのもとに主イエスが来られたのです。神と彼らを隔てていた隔てを取り除いてくださったのです。失われていたものを探し出すために、天の父なる神が送り込まれた主イエスは、今神から遠く離れている者たちのもとを訪れ、今彼らの前に立っていらっしゃる。そして彼らと親しい人間関係を結ぼうとしておられる。いや、もうすでにその愛の眼差しでご覧になっておられる。旧約の民は神に裁かれ見捨てられ、自分が呪われていると感じたとき、いつでも次のように祈りました。主よ、御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救いの神よ。私を離れないでください。見捨てないでください。神様が顔を隠しておられる、私を見捨てておられる、遠く離れておられる。それが裁きです。しかし今やこの十人の神に見捨てられた者、神に退けられた者という烙印が押された者たちに、子なる神の御顔が向いているのです。その眼差しが注がれているのです。主イエスは彼ら十人を求めてその村を訪れ、そして彼らをご覧になっておられるのです。主イエスの眼差しで見られた彼ら、主イエスの御顔の前に立つことが許された彼らは、祭司のもとに向かう途中で自分たちが清められたことを知りました。15節以下、その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。祭司のもとに向かう途中、自分たちが癒されたことを知った者のうちの一人がきびすを返して戻ってまいりました。大声で神を賛美しながら、つまり口を覆って風上に立って、人に迷惑をかけないようにとビクビクしと生きていた人が、今は大声で歌を歌いながら、人の行く、まあ、エルサレムに向かう道の街道、賑やかな街道、そして村の門をくぐって歌いながら帰ってくるのです。彼は気づいたのです。もう祭司に見せる必要はない。それは2の次、3の次のこと。そしてその判断は正しかったのです。なぜならば彼には分かっていました。主イエスの眼差しのうちに自分が置かれているとき、自分はすでに神の御前に立っているんだ。それゆえ16節、主イエスの足元にひれ伏し、彼は改めて主イエスに感謝しました。 主イエスの足元にひれ伏し、これは礼拝の姿勢であります。神を拝む姿です。神の御顔の前に生きることが許されている人間の姿です。主イエスを通して神と仲直りしました。その汚れが取り除かれ、清いと言っていただけるようになりました。神が私とあなたの間には何の隔てもないとおっしゃってくださっている声を聞きました。失われていたあなたは私によって見出され、私の囲いの中に戻ったのだ。私の財布の中に収まった一枚の銀貨、あなたは私の家に戻ってきた失われていた我が子だと。神がこの主イエスというお方において、この自分に向けておっしゃっていることを我がこととして教えていただき、我がこととして受け取ることが許されたのです。だからもう祭司に太鼓判をしてもらう必要は少しもありません。人がどう言おうと、人がお前は汚れている、呪われているとどう言おうと、神自らが神の一人子イエス・キリストを通して、私はあなたを取り戻したと喜んでおられる、その御顔を見ているからです。それは彼は祭司のもとに向かう途中で主イエスの眼差しのことを思い出しました。その声を思い出しました。だからこのお方の御前に帰ってまいりました。神の御顔の前に戻りました。ここ以外彼が行くべき場所、行きたい場所、あるべき場所はないと思ったからです。癒されたその主イエスに出会ったその後に、祭司たちのいる場所に向かう途中でそのことに気づいたというのは、まるでご復活の主に出会ったエマオ途上の弟子たちが主イエスの姿が見えなくなった後、ああそういえば道であの方と話していたとき、私たちの心は燃えていたではないかと思い出した、その姿と重なるものがあるように私には思います。祭司のもとに向かう道の途中で、このサマリア人の心はさっき出会った主イエスの眼差し、その声が思い出され、この人のうちにその心が燃え上がったのだと思うのです。それでキビスを返して急いで戻ったのです。ここにルカ第15章が語った失われた者の救いというのの実現があった、現実となった。主イエスはこのために神から使わされたお方であり、ここに天の揺れ動く喜びがある。この人はサマリア人であったといいます。外国人でした。しかもサマリア人というのは神の民からすれば、神を捨て混血してしまった神の民、背信の民であり、だからサマリア人というのは最初から神を知らない他のどの民族よりもこじれた、神の御前にこじれた存在だとみなされておりました。彼らは他のどの民族よりも神との関係がこじれてしまっているゆえに、それを本当に丁寧に解きほぐさない限りは、ちょっとやそっとでは神との和解、仲直りは成り立たないと思わされていたような、そういう民族に属する人でした。他の9人たちがユダヤ人であり、彼らがもしその重い風病を取り除かれたら、すぐに神の民としてその群れの中に戻ることができたとしても、このサマリア人は本当はそうじゃない。重い皮膚病が癒されたとしても、サマリア人であるということのゆえに、神の群れの中には簡単に帰れるとは思われていなかったものであります。しかしその人が主イエスのもとに戻りました。この人が主イエスと出会ったとき、神と自分、自分と隣人を隔てる汚れは雲散霧消し、そこには主イエスと、また神の御前にあり、神と仲直りした自分を見つけることができたということであると思います。主イエスがこの自分を探すために来られた、それは神の探索であった。 自分は見つけ出され、もう神のもとに連れ戻されたのだと知ったのです。それゆえ夢中になって主イエスのもとに飛び返ってまいりました。私は今日の聖書箇所を読みながら、まあ最初に読んだ時、第一印象として、主イエスがたった一人戻ってきたこの癒されたサマリア人の礼拝を受け入れながら、しかし清くされたのは10人ではなかったか、他の9人はどこにいるのか、この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいなかったのかとおっしゃったその言葉に、まあ、正直少し違和感を覚えました。なんだか、まあ、フェアじゃないなと思ったのです。だって祭司のもとに行って体を見せてくるようにとおっしゃったのは主イエスです。イエス様がそう促したのです。けれども途中で癒されたことを知りすぐに引き返してきた人を喜んで、しかし主イエスのお言葉通りに祭司のもとに向かった残りの9人に対しては、他の9人はどこにいるのか、この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのかと、まあなんていうか批判めいた言葉をおっしゃるのは、これはフェアじゃないと、だってご自分がお命じになったのではないですかと思うのです。けれども主イエスがこの10人に向けておられる眼差し、また主イエスのその眼差しの故に語られたおすすめの言葉を、今まで私たちがここまで思い巡らしたようにじっくりと思い巡らすうちに、その考えは変わりました。むしろ主イエスにとっては、途中で引き返してきたサマリア人だって、彼が戻るのは遅いぐらいに思っておられたのではないかと思い直したのであります。主イエスは本当はもっともっと早くにこの人たちとの顔と顔とを合わせたお付き合いを始めたかったのではないかと考え直したのであります。なぜならば最初に申し上げた通り、主イエスがこの村を訪れたのは何よりも彼らに出会うためであったからであります。その出会いとは、失われていたものを探し出し神のもとに取り戻すための神の人間追求、神のアドベンチャー、失われていたものを取り戻すための神の必要な冒険探索であったからです。そして主イエスが彼らをその眼差しのうちに捉えたとき、その冒険は終わったんです。その神の冒険の具体的な実りがそこに見つかったのです。神と人を隔てている隔てを人ではなく神の方が打ち破って、主イエスはおいでになり、主イエスにおいて彼らは迎えられたのです。そしてその主イエスの眼差しを通してご覧になる天の父なる神は、この出会いの出来事においておそらく気もそぞろなのです。さあ喜ぼう、いなくなっていたのに見つかった、死んでいたのに生き返った、さあ食べて祝おう、みんな一緒に喜んでくれ、祝ってくれ。それが彼らを見つけた時の主イエスのお心、天の父のお心ではなかったかと思います。だから主イエスは少しも待てない。他の9人が祭司たちのところに行ってから戻ってくるのを待てません。それゆえ他の9人はどこにいるのか、この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのかと。この主の言葉は、まあ、批判ではあると思いますけれども、単なる批判の言葉ではありえないと思います。なぜこのサマリア人と一緒に他の9人はここに戻ってこなかったのだという批判を含んだ主の言葉は、それはそのまま彼らの帰りが待ち遠しく待ちきれない。早く帰ってこいと。さあ祝おうと。そう今か今かと待ち望んでおられる憐れみ深い友であり親であり主人である方の気もそぞろな言葉と聞いて、少しも差し支えないと思うのです。この神と私たち人間の間に 主イエス以外の誰も何者も入る必要はありません。祭司の証明も本当はいりません。神は主イエスにおいて私たちを清いもの、神のものと見てくださる。それで十分です。私たち人間はこのような主イエスに表された天の父の心を本当によく味わわなければならないと思います。もちろんそれは少しも苦しい、味わわなければねばならないというねばならないではありません。それは許可です。そのような神の眼差しをこの自分に、私に注がれている神の慈しみの眼差しとして受け取ることが私たちは許されているという許可であります。今やこの私たちを目指して来られる主イエスのゆえに誰も天の神から遠く離れて立つ必要はありません。御顔の外に生きるものはありません。誰か他の人間が私たちに向かってあなたは汚れたもの、あなたは呪われている。だからあなたは神から遠く離れて立っているもの、遠く離れていなければならないものだと言ったとしても、遠く離れて立つ必要はありません。大胆に近づいてよい。今か今かと待ち構えておられる。いいえ、待ち構えてなどおられません。我慢できずに近づいてこられる神であります。アドベントと。私たちはこれを対抗節と呼んでいますけれども、まず季節と言いますけれども、アドベントというもともとの言葉はやってくるという意味です。向こうからやってくるんです。今日読んだ旧約のイザヤ書は次のように語りました。目を上げて見渡すがよい。皆集い、あなたのもとに来る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の民はあなたのもとに集まる。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄誉が述べ伝えられる。神に裁かれ、捕囚の民となった者、神から退けられた者に、やがて再び神が宝をお与えになる。預言者イザヤが見た神がやがて与えてくださる。そしてそれは神の民が、裁かれた神が取りに行くのではなくて、むしろ向こうの方から近づいてくる、押し寄せてくださる。そういう鮮やかな宝の幻、富の幻の言葉がイザヤによって語られました。しかしそれは実際に出来事となった時、イザヤの目の覚めるような言葉によっても言い表すことができないものであったと今や私たちは知っております。裁かれた者が再び神によって迎え入れられ、神の民とされるために私たちのもとに近づき押し寄せてきた宝、それは金銀財宝どころではありませんでした。イエス・キリストにおける神ご自身でありました。そしてそのお方は私たちと共にあること。そしてそのことを神は神ご自身の栄誉であり喜びであると呼んでくださるのです。主イエスにおいて今日も神は私たちの目の前にお立ちになり、私たちをその眼差しの中に捉えながらおっしゃってくださいます。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。あなたの信仰。それは神を信じる私たちの強い心、信じて疑わない意志のことではありません。信仰。それは信頼のことです。そして信頼というのは、向こうに相手がいることです。つまり、あなたの信仰があなたを救ったとは、むしろ私たちの信仰の信頼の向こうにいるお方、私たちの信頼が結びついているお方、そのお方が信頼する我々に向かって あなたの信頼は裏切られないんだ。いいえ、私はあなたの信頼を裏切らないと。そうおっしゃる言葉です。だから立ち上がりなさい。あなたは安心して歩き出せばいい。私たちは立ち上がり歩き出すことができます。この方の眼差しのうちにあるものとして、この方のそばにあるものとして、つまりインマヌエル、神が共にいてくださるという信頼のうちに歩き始めることが許されています。そしてそれは誰にとっても今すぐ始めることが許されている歩みであります。ここにいるお一人お一人が今すでにここで神に清いものと見られている、すでに神に見出されている、すでに神に喜ばれている、神の宝である。すでに主イエスが私たちを目指しやってこられ、私たちをすでに見つけ、生涯主イエスと共に歩むもの、そういう一人一人とされております。祈ります。